今週もご一緒に、マタイの福音書を、読んでいきたいと思います。22章になります。先週もお伝えしましたが、現在読んでいる箇所は、イエス様が十字架につけられる数日前の出来事を見ております。先週はエルサレムの神殿で教えを説くイエス様に対して、何の権威によってこれらのことをしているのですかと疑問をぶつけるユダヤ人指導者たちに対して、イエス様が語られた3つの例え話を、その一つをご一緒に見ました。はじめは何の例えをされているのかよくわからないユダヤ人の指導者たちでしたが、例え話を聞いているうちに、だんだんそれが自分たちのことを例えているお話であるということが分かってきます。それに気づいたユダヤ人の指導者たちは、もちろん腹を立てるわけですよね。なんとかしてこのイエスという男を捕らえようとするわけですが、周りで聞いていた群衆たちはイエスのことを預言者と認めていましたので、預言者を勝手に彼らが捕らえてしまうならば群衆の批判を浴びますから、むしろ群衆を恐れてイエスを逮捕できずにいたユダヤ人たちの指導者でした。そこで今日先ほど読んだ22章の15節からは、その頃パリサイ人たちは出てきて、どのようにしてイエスを言葉の罠にかけようかと相談したとあるわけなんです。自分たちが捕らえることができないので、何とかできないかと彼らは相談し、言葉の罠、要はイエスの失言を引き出して、その失言のゆえに責めて訴え捕らえようとする質問攻めの準備をするわけなんです。イエス様が3つの例え話を用いてユダヤ人指導者たちを批判されたと同じように、今度は彼らが3つの質問を準備してイエス様へと挑もうとするわけなんです。どの国の政治も同じかと思いますが、日本の政治、国会でもいろんな政党があります。自由民主党という保守的な政党から、共産党という、それとは反対側の、リベラルな、政党、いろいろな政治色が思った、グループが国会では国の運営を司っているわけです。ユダヤ人たちも同じで、誰しもが同じ思いを持っていたというわけではなく、違う政治思想や考えを持った人たちがいました。それが今日出てくるヘロデ党という人たち、そしてサドカイ人という人たち、そして皆さんよくご存知のパリサイ人という 3つのグループが登場するわけなんです。普段はその政治思想や神学的な考えの違いから、政治の世界ではいつも同じですけれども、対立し合う、そのようなグループでしたが、ここではイエスを何とかして罠に陥れようと、お互いが協力し合って、野党も与党も、共闘してイエスへと立ち向かう、そんな様子が書かれているわけなんです。さあ、最初の質問に挑んだのが、パリサイ人の弟子たちとヘロデ党の者たちが一緒になってイエスのところにやってきた質問です。彼らはあたかも熱心に、謙遜にイエスに教えを請うような姿勢を見せながらも、実はここで巧みな攻撃を仕掛けてくるんです。それが17節からです。ですから、どう思われるかお聞かせください。カエザルに税金を納めることは律法にかなっているのでしょうか、いないのでしょうか。税金の納付に関する質問ですね。カエサルに税金を納めることは良いことなのか、正しいことなのかどうなのか、質問をしたわけなんです。カエサル、とは、英語ではシーザーと言いますが、要はローマ皇帝ですよね。 まあ、ここで何を言いたいかというと、まあ、ローマの皇帝、まあ、つまりローマに税金を納めるということは、それは良いことなのかどうなのか、イエスに聞いてるわけなんです。しかし、このようなシンプルな質問ではありますけれども、ここの質問の重要な点は、パリサイ人たちだけが来たのではなくて、ヘロデ党の人たちに声をかけてわざわざやってきて、この2つのグループで質問しているということなんです。ヘロデ党とは、まあ、ヘロデという名前の通り、ヘロデ王の本当に属するようなグループであるわけですが、まあ、ヘロデ王という王様自体、そもそもユダヤ人の王様でありながら、ユダヤ、ローマによって建てられた王様でありますから、ユダヤ人の王と言いながらもローマより、すなわちローマの言いなりとなってしまうような王様であったわけなんです。と言いますと、ヘロデ党というと、まあ、ローマに対して協力的なグループであったということなんです。ですから、ローマに税金を納めるのが正しいのか違うのか、それを取ったのはヘロデ党の人たちは、もちろんそれは正しいと主張するグループであります。しかし、一緒に来た今度パリサイ人たちはヘロデ党とは全く逆です。むしろ民族主義者であり、異邦人、すなわちローマ人をはじめする外国人たちは神の律法を守ってない人たちだと、罪人、汚れた人たちだと極力避けて、見下していたような人たちです。ですから、イエスがカエサルに税金を納めることは良いことだ、正しいことだと言いますと、ヘロデ党の者たちは、パリサイ人たちは律法に反していると、イエスを責めることができます。で、逆に正しくないと言いますと、ヘロデ党の者たちは、お前はローマに反逆していると、どう答えても責められることのできる巧みな質問であったということなんです。まあ、皆さんでしたら、どのようにこの質問を答えるでしょうか。まあ、私たち皆さんそうかと思いますが、まあ、極力、税金は払えたくない、まあ、払わないように節税したいなと思われていること、正直なところがあるかもしれません。しかし、私たちが今支払っているこの納税のシステム、また状況と、その当時のユダヤ人たちの納税の問題は少々違うということを受け止めておきたいと思うのです。いいですか、皆さん想像してみてください。他国の大国が突如して武力を持って自分の国に占領してきて、自分たちの国、土地を有無も言わせず支配されてしまい、そして突然、これからお前たちは俺たちの国のために税金を払わなければならない、税金を納めなければならないと一方的に押し付けられたら、皆さんはどう思われるでしょうか。きっと心よく納税するということは難しい状況なのかなと想像するわけです。まあ、これが多くのユダヤ人たちが抱えていたその当時の状況であったわけなんです。しかし、イエス様は何と答えられたか。イエス様は彼らのその質問の奥深く、彼らの質問の意図、悪巧みを見抜いており、18節、なぜ私を試すのですか、偽善者たちと批判し、税を納めるお金を見せなさい。まあ、その当時ローマに税金を納めるときに用いていたデナリ銀貨をイエス様のところに持ってこさせます。そして20節、イエスは彼らに言われた、これは誰の肖像と銘ですか。彼らはカエサルのですと言った。まあ、これがその当時のデナリ銀貨と言われているものですが、まあ、このように銀貨の真ん中にはカエサル、すなわちローマ皇帝の肖像が刻まれてあります。そしてその周りには文字で、神であり大祭司と刻まれているわけなんです。 これこそパリサイ人をはじめとする敬虔なユダヤ人たちにとっては、自分たちの神以外の、それも人を神だと主張するこのコインは、まさに神に対する冒涜であり、このカエサルになおさら税金などは納めたくなかったと思うわけです。しかしイエス様はと言いますと、そのカエサルが刻まれている、このデナリ銀貨を前に、それならカエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさいと答えるわけなんです。そしてその答えにパリサイ人ヘロデ党の者たちは驚き、何も言えずに立ち去ってしまったと。これが一つの質問の場面です。イエス様の答えられたその意味とは、たとえ植民地支配され嫌な思いをしてようとも、あなた方がこのデナリ銀貨を生活の中で使用している、それは多少なりともローマの統一により様々な恩恵を受けている部分があるならば、ローマに返すべきものはローマに返しなさいということなんです。しかしローマに返すだけではない。それよりも大切なのは、デナリ銀貨にはカエサルの肖像が刻まれているからこそカエサルに返すわけですが、ではあなた自身はどうなんですか。カエサル、皇帝などをはるかに超えた全能なる神によって作られ、そしてその神の似姿に創造された、あなた方はまさに神ご自身の姿が刻まれている存在であり、それであるならばデナリ銀貨で返すのではなく、あなた自身をもってあなたの神に返すべきものを返しなさいという教えなんです。この世の仕組みの中で、政治の中で生活している私たちは、その政治の在り方にあって時に不満や納得できないことも多々あるかもしれません。しかしその国に国民として、またそこに住む在留者として果たすべき責任はしっかりと果たすべきであるというイエスの教えであり、しかしそれとは別に、それ以上に、その国以上に神から多くの恵みを、恩恵を受けている私たちに対して、あなたが神の似姿に作られた神の子供として歩むのであるならば、果たすべき責任をしっかり考え、あなた自身はそれを神に責任を持って返しなさいということではないでしょうか。これが一つの質問なんです。今朝聖書朗読では読んでいませんが、もう少し先に進んでいきたいと思います。この後二つの質問をイエス様へと投げかけてきます。二つ目の質問が、サドカイ人という人たちが、サドカイ人たちがやってきて、復活についての質問がされるんです。サドカイ人、サドカイ人とはどのような人かと言いますと、祭司になる人たちは、その祭司の家系の人たちはサドカイ人であったと言われています。そしてまた、上流階級、国の代表を司るような人たちに多い、これはユダヤ人のまた一派でありました。ですから、政治に関わる人たちが多いためか、サドカイ人という人たちは宗教熱心というよりか、むしろ合理主義者であり、死者の復活など現実では信じられないようなことは受け入れていなかったようなんです。ですから彼らのポイントとしては、イスラエル人は家計を大切にされます。ですから子供に恵まれなかった夫婦の夫が先に亡くなってしまった場合は、その未亡人となってしまった妻を夫の弟が目取り、子供を設けてその兄の家計を閉ざさないようにする責任がある、そんな規定が聖書には記されています。そのようなシステムを逆手に取り、復活を信じないサドカイ人たちは、 嫁いた先の夫が亡くなり、弟に嫁ぎ、その弟も亡くなり、またその弟に嫁いでも亡くなり、7回夫を失ってしまった女性が復活したならば、果たして彼女の夫は誰になるのかと、まあ、そんな難しい質問をするわけです。しかしイエス様はサドカイ人たちに言われます。彼らに答えて言われた。29節、あなた方は聖書も神の力も知らないので思い違いをしています。理性的であったというのでしょうか、合理主義者、また物理主義者であったサドカイ人たちは目に見えることを大切にしていた。ですから神の力も聖書の言葉の力も実に見誤って過小評価していたということなんです。ですからイエス様はサドカイ人たちが特に重荷を置いて読んでいた旧約聖書の最初のモーセ五書と呼ばれているトーラ、律法と呼ばれているその一つ、出エジプト記の三章六節の言葉を用いることによってサドカイ人の質問、疑問を論破され、まあ、サドカイ人たちもそこで沈黙してしまうわけなんです。そして最後はパリサイ人たちが登場するわけですが、彼らはまた今まで登場してきた人たちとは違い、律法のエキスパートたちです。彼らのその得意分野、律法に関する質問をしてきます。35節、36節、そして彼らのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの戒めが一番重要ですか。いいですか、パリサイ人たちは律法の専門家です。その当時彼らは本当に熱心に律法を勉強し、旧約聖書の律法から、またパリサイ人たち自ら加えた解釈や規定集が加わり、なんと613もの戒めが存在していたそうです。そして彼らはその中でどれが一番重要なのか、私はその中で道徳的な律法が重要だ、いや私は祭儀的な律法が重要だと、そんなそれぞれの立場からの議論をしていたというのです。ですからそんな難解な議論をイエスに持ちかけ、あなたはどれが一番大切だと思うかと投げかけるわけなんです。そんな難しい質問にイエス様が答えられたのが37節からの言葉です。イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのです。この二つは皆さんもご存知である有名な律法の一つであり、まあ、ユダヤ人の子供であるならばもう誰でも知っている、そんな基本的な戒めであったわけなんです。そして何よりもこの基本的な戒めの中心には愛という大切な部分があるということなんです。何を言いたいかと思いますと、パリサイ人のようにこれが正しい、あれが正しい、道徳的だ、祭儀的だ、そんな律法を議論し合っているのではなく、律法の大切なところというのはもう誰しも子供もすら知っているシンプルなものであり、そして何よりもあなた方が見逃してはならないことは、その中心にある神への愛、隣人への愛、愛であるということをイエスはそこでパリサイ人たちに教えるわけなんです。いいでしょうか、今日は、矢継ぎ早でしたが、3つの議論を22章から、見てまいりました。この 議論を読むときに私たちはイエス様のその深い知恵を知ることができます。そして何よりもこの箇所を通して私たちが学ぶことができるのは、本当にイエス様というお方は物事をバランスよく捉え、そしてその本質をしっかり考え教えておられるということではないでしょうか。納税の問題もどちらが正しくどちらが間違いということではなく、私たちがその両者にあってどのように責任を果たすべきかしっかり考えなければならない、そんな教えをされ、復活の問題でもサドカイ人のようにこの世の常識で全てを考えるのではなく、あなた方は神という方を知り、その神を信じ、私たちの目の見えない領域にはその偉大な神に委ねる、そんな信仰を持つことの大切さ、そして律法においてはルールや規則がたくさんあり、そんなものにがんじがらめになるのではなく、何が本当に大切なのか本質を考えるならば、そこに導かれる答えは実にシンプルであり、まさに聖書は神で、神は愛であると言われているように、その愛を抜きに神の教えを受け止めることはできませんということを教えておられるわけなんです。なぜこのようなお話をしたかと言いますと、今私たちが置かれている状況は特に平常の時とは違う、いつも以上に様々な情報が飛び交う、そんな状況ではないでしょうか。そんな情報のゆえに私たちはいろいろと翻弄されている部分があるかと思います。パウロはローマ人への手紙でこう言われております。ごめんなさい、出てきませんが、12章の1節2節、有名な箇所です。ローマ人への手紙、12章1節2節です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。ない方は聞いていてください。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。二節、この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるかを見分けるようになります。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。私たちは今置かれている状況の中で何が起こっているのか、しっかりとその現実を見つめていくことはとても大切だと思います。しかしそのような中にあって聞こえてくるさまざまな情報、さまざまな影響の中にあって翻弄されることはなく、私たちの心は私たちの神に対する信仰を持ち、その信仰とこの世の狭間の中で私たち自身がしっかり考えながら、イエス様が言われているように、カイサルのものはカイサルに、神のものは神にへと、私たちもキリストの知恵と信仰により何が神に喜ばれることなのか、バランスの良い判断ができるように祈り求めてまいりたいと思います。そして何よりもその中心には私たちの神に対する愛、 そして神に対する愛だけではなく、その神に対する愛のゆえに、私たちが隣人、私たちの周りにいる人たちへの愛に溢れた行動ができるように、ご一緒に考え、ご一緒に祈り、ご一緒に歩んでまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。